はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、休みたくても休めないあなたへ、ということでお話をしていきます。私のボイシーをね、聞いていただいているあなたのような方は本当に真面目な方だと思います。そしてなかなかね、忙しくていろんなことを休みたくても休めない、そんな状況なんじゃないかなと思うんですけど、最近の NBA の、記事を読むとですね、やっぱり休まなきゃダメなんだろうなっていうことをすごく思うんですね。何かこうした方がいいよとかっていうアドバイスを差し上げられる回ではないんだけど、私はこんなこと思ったよっていう、そういう回なので、一緒に考えていただけると嬉しいです。私が大好きなですね、ロサンゼルスレイカーズ NBA ですね、が最近負けが込んでいて、非常にこう調子が良くないという状況の中、心配になるニュースが今出ています。レブロン・ジェームズがですね、復帰未定の休養を取っているということなんですね。8日ブレイザーズ戦に、左足を痛めたということで欠場し、その後11日もですね、個人的な理由ということで練習を休むと、翌13日のウルブス戦も欠場したということなんですよね。うん。で、レブロンはいつ頃チームに戻ってきますかっていうことを JJ レリック監督が、インタビューされたところ、いいえ、わかりませんと、いつ復帰するかわかりませんというようなことを、言っているということですね。まあ、その1個前の試合に出た直前も、確か1週間ほどこう休んでですね、はい、そして、久しぶりに試合に出たということもありましたので、ここ最近、ここ1ヶ月間、レブロン・ジェームスはかなりこう休んでいるという状況なんですね。で、プロ20年目で、歴代最多得点、もうなんかこれ以上証明することがないというぐらいの、まあ、スーパースターなわけですけれども、ここ最近は非常にこう調子を落としていて、スリーポイントシュートを9本打って全部外すとかですね、うん、何かこうターンオーバーした後にもうディフェンスに戻らない、うん、いや戻れないっていう感じですかね。なんか非常にこう衰えが見えてきたみたいなことをメディアで報じられているのがレブロン・ジェームスであります。まあ衰えがって言ってもね、40歳ですから、まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、私たちは多くを期待してしまってね、どうしてもこう少しスタッツが下がるとね、衰えだとかですね、そろそろ引退かとかですね、もうトレードだとかですね、まあそういうような、声がどんどん出てくるのがスーパースターの宿命であります。まあそんな中、勇気を持って1週間休み、まあ、1試合出てみて、でまた、今休んでいるということで、もうかなりやっぱり疲れてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、こういったスーパースターが、休む、特にベテランの選手がですね、試合に出ないっていうことは、よくね、ロードマネジメントなんて言われて、これ結構賛否両論あったりします。もうスーパースターを目当てにね、一生に一度のお金を払ってチケットを取ったというファンもいるんだから、必ず試合には出るべきだということですよね。例えば、この前のティンバーウルブス戦欠場したということですけれども、まあ、ティンバーウルブスのファンはもちろんだけれども、ね、そのティンバーウルブスじゃなくて、レイカーズのファンがね、うん、レブロン・ジェームスを見たいとか、自分の子供に見せたいとか、そういう理由でチケットを取ってね、そして仕事を休んで、本当にこの日を楽しみに、一生に一度のつもりで、レイカーズ戦をまあ、見に行ったとしますよね。うん。だけれども、それで、レイカーズの試合を見に行ったら、いざ行ったら、レブロン・ジェームスが試合に出ないというようなこともね、はい、ありまして、まあ、こういうことがあってはいけないでしょうと、プロとして。っていうような話もあるんですけど、まあ、私はまあ、一人のね、人間なので、やっぱり休むところは休めばいいんじゃないかなって正直思っちゃうんですね。レディックヘッドコーチはブレイザーズ戦を前にジェームスにとって今季の長いオフは、まあ、本当にいいことかもしれないっていうふうに語ってたんですね。少し休んだ方がいいと。もうずっとこう、レブロン・ジェームスはレブロン・ジェームスをやってきたわけですから、うん。まあシーズンの、まだ4分の1が終わったところだから、もうリラックスしたい場合はそれでもいいんじゃないかっていうような発言もされていて、まあ、うん、先ほど言ったように賛否両論あるところではありますけど、やっぱり休めるところは休んだ方がいいんじゃないかなって私も思うんですよね。 以前、八村塁選手がやっぱり個人的な理由ということで、しばらくこう、ね、バスケットボールをプレーしなかったっていうこともありますし、やっぱりどんな人でも思い悩んだりするんですよね。で、このボイシーを聞いてね、少しでも学びを得て何か自分自身に生かそう、自分のチーム、自分の子育て、ね、そういったことに生かそうっていうふうに私と共にね、学んでいただいているあなたは本当に真面目な人だと思うんです。で、毎日こう忙しくされてると思うし、それが充実していて、それが生きがいだっていうこともあると思うんですけど、まあ、ふとね、気持ちの糸が切れちゃう時って人間どうしてもあると思うんですよ。だからそんな時はなんか無理をせず休めたらいいなって思います。はい。なかなかね、自分の代わりがいないというようなところで休めないっていうこともあるかもしれないけど、でもやっぱり人間ね、休むことで良くなることってあると思うし、もう無理をしてね、やることだけが、まあ、選手もそうですよね。選手もそう。無理をしてやることだけがですね、すべてじゃないので、本当にこう、まあ、年末忙しかったりもする、反面ですね、少しこう、年末年始お休みが取れるっていうこともあると思うので、ぜひですね、普段は休みたくても休めないあなたへ、まあ、このね、レブロン・ジェームスの、今、休養しているというところから、プラスに捉えていただいて、ぜひともですね、休むっていうことの大切さを改めて、感じてみてはいかがかなというふうに思いました。はい。何かね、こう答えが出せるような放送じゃなくて、すいません。ただ私の中で、やっぱり休みたくても休めない人っているし、休むことって大事だよなって改めて思ったので、今日はこんなお話をさせてもらいました。少しでも共感できた場合は、ぜひハートマークのいいねを押しといてください。また、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。もう少しだけお話をします。お手元そのままでお付き合いください。はい、ということでね、ありがとうございました。このチャプターではコメント返しいきたいと思います。昨日はね、結果でプロセスを判断しようという話をしました。プロ意識というところで、どうだったかなという感じで、皆さんに聞いていただきたい放送となっておりますので、まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、おはようございます。やはりコメント返しがあると嬉しいですね、ということで、ありがとうございますね。やっぱりやっといた方がいいのかなと思いますね。結果が出るまでに時間がかかり、悩んで右往左往してしまい、結局積み重ならないことがよくありました。一つ決めたら我慢してやり続け、試合ごと生徒の話をしながら軌道修正していくスタイルに落ち着きましたということでね、本当、影島さんの行動力素晴らしいですよね。本当にすごいと思います。常にね、こうやって、軌道修正していくっていうところは素晴らしいと思います。コメントありがとうございます。宮崎先生、今シーズンの成績は高校総体2回戦負け、高校選手権ベスト16、新人戦1回戦負けですと。組み合わせの妙もありましたが、負けるといつも何かやり方間違えたかなと反省、落ち込みます。昨年はベスト8まで行きましたが、ボトムアップの割合が高く、チームの規律が緩くなった反省から今年から割合を変えてますと。やはり高校の部活の監督をやるからには勝ちたいし、常にこのトレーニングで勝てるのかと自問しています。ある意味今日は耳の痛い話でしたが、それが現実、受け止めてまた頑張りますということでね。ありがとうございます。何らかね、宮崎先生のプラスになれば嬉しく思います。これからもね、応援しております。中堅さん、まだ経験が浅いので子供たちが成長して、どの練習が結果につながったかわからないことがたびたびありますと。仮説と検証を積み重ねていきたいと思いますということで、ありがとうございます。こういうね、仮説と検証っていう発想がね、あればもうすべて大丈夫かと思います。中堅さん、ありがとうございます。最後、トライさん、科学的根拠に基づく最高の勉強法という仰々しい本を読みました。三原さんの話とシンクロしますところが多くありました。ということで、私もこの本読んだことないんで、ちょっとね、読んでみたくなりました。トラリさん、ありがとうございます。こんな感じでですね、一言でいいので、アウトプットにコメント欄使ってください。また、このラジオで取り上げてほしい質問なんかも受け付けております。最後にですね、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今、メルマガ読者さん限定でですね、研究室に関する、ちょっとしたお得な情報をお届けしてますので、もしよかったらメルマガの方ね、登録してお待ちください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。